大学の昼休み、周りの楽しそうな笑い声から逃れるように、トイレの個室に駆け込んで、それで鍵をかけて、一人でひっそりとおにぎりを食べる。
あー、なかなか辛いシチュエーションですね。
そうですよね。今これを聞いているあなたも、もしかすると、似たような経験とか、そこまでいかなくても、人前で話すのがどうしても苦手だなっていうプレッシャーを感じたことあるかもしれません。
ええ、誰にでも少なからずある感情だと思います。
でもちょっと想像してみてほしいんです。このコミュニケーションが怖くてたまらなかった人物がですね、今や数々の著名人を相手に、もうざっくばらんな対話を繰り広げて、メディアで引っ張りだこの存在になっているとしたら、どうでしょうか？
それはすごい変化ですね。あの孤独なトイレのランチタイムから、今のその圧倒的な対話力を手に入れるまでに、一体どんな魔法があったのか、すごく興味が湧きます。
ですよね。なので今回の深掘りはまさにその秘密を解き明かしていきます。
はい。
ミッションは明確です。初対面の人と話すのが苦手とか、会議でうまく発言できないといった、いわゆる話下手とか人見知り、これが実は直すべき欠点なんかじゃなくて、むしろ最強の武器になりうるっていう常識をあなたと共有することです。
いいですね。最強の武器ですか？
ええ。で、今回私たちが紐解いていく資料なんですが、愛知県のバドミントンオンライン教室フェニックス愛知の広報担当、正樹氏がものすごく熱い思いを込めて執筆したブログ記事になります。
ほう、バドミントン教室の広報の方が。
そうなんです。題材となっているのは、経済愛好家の肉の子ジョリ肉吉の著書「いくつい育つ対話力」ですね。実は先ほどのトイレでおにぎりを食べていたっていうのは、若き日の肉吉の実際のエピソードなんです。
ああ、なるほど。実話だったんですね。この正木氏の記事、私も読ませていただいたんですが、非常に面白い視点を持っていますよね。
そうなんですよ。
よくある上手な話し方のテクニックとか、気の利いたフレーズ集みたいな表面的な話ではないんですよね。コミュニケーションに悩む人がまず向き合うべきは、そういうスキルではなくて、もっと根源的な言葉そのものの役割をアップデートすることだと、そういう深い構造を論じています。
そう、その言葉の捉え方が本当に面白くて、正木氏はブログの中で言葉をコンピューターの OS、 つまりオペレーティングシステムに例えているんです。
ええ、OS ですね。
人間の全ての思考プログラムを動かす土台なんだと。これすごく腑に落ちませんか？
確かに分かりやすい例えです。
あなたがどれだけ最新のスマートフォンを買って、最新のコミュニケーション術っていうアプリをインストールしても、土台となる OS が古いバージョンのままだったら、アプリの開いた瞬間にフリーズしちゃいますよね。
そういうことです。自分の中にある言葉という OS が古いままなら、新しい考え方とか新しい世界の見方っていうのは絶対に立ち上がらないんです。そして肉吉の人生において、その OS が劇的にアップデートされた瞬間というのが非常に象徴的でして。
あのエピソードですよね。
はい。きっかけはおねえ言葉を覚えたことだったそうなんです。
そこなんですよね。正直に言うと、おねえ言葉って語尾が変わったりとか、少し表現が独特になったりするだけじゃないですか。それで世界観という OS まで書き換わるものなんでしょうか。
そう思っちゃいますよね。単に新しい語彙を覚えたみたいな。
レベルの話に聞こえてしまって。
そこがまさにこの OS の書き換えっていう概念の面白いところなんです。当初は肉吉自身もおねえ言葉をどこか弱々しいものとか、単なるキャラクター作りだった誤解していたらしいんですよ。
ああ、なるほど。
でもその言葉の歴史とか文化に触れるうちに、根底にあるメカニズムに気づくんです。あの独特の言葉遣いは決して弱さなんかじゃなくて、その場を楽しい場所にするための圧倒的なサービス精神だったんですと。
なるほど。言葉の表面的な意味じゃなくて、その言葉が発せられる背景にある意図のシステムをごっそりインストールしたわけですね。
その通りです。自分をどう見せるかっていう古い OS から、この空間をどうやって豊かにするかっていうサービス精神を含んだ新しい OS に書き換わったんです。
面白いですね。
その結果、世の中の見方や考え方が大きく広がって、ハンサムウーマンのように力強く生きる視点を手に入れたわけです。ですから、あなたが日常でどんな言葉を採用するかは、あなたが世界をどう解釈するか、その解像度を決定づけると言っても過言じゃないんです。
自分が使う言葉が自分が見る世界を作っている。 いやー、すごく納得がいきます。
はい。
さて、そうなると当然の疑問が湧いてきますよね。じゃあ、私自身のその古い OS をどうやって最新版にアップデートすればいいのかと。
ええ、そこが一番知りたいところですよね。
圧倒的な対話力を身につけるんだから、とにかく外に出て毎日100人に話しかけるような特訓が必要なんじゃないかって、まあ普通は思いますよね。
普通はそう考えがちですが、正樹氏のブログが提示するアプローチは全くの逆なんですよね。
そうなんです。ここからが本当に面白いところなんですが。
ええ、ここが人見知りの人にとって最大の希望になる部分ですね。他者と話す前に、まずは自分自身との対話によって徹底的に基礎力を養うべきだと提唱しているんです。
自分との対話ですか？
はい。ここで話し下手とか孤独っていう特性が思いがけない強みに反転するんです。
確かに人見知りの人って他人と話す機会が少ない分、一人で頭の中でモヤモヤ考えている時間が長いですもんね。
そうなんですよ。自分と向き合っている時間が圧倒的に長い。
その膨大な時間を文章化っていう作業に落とし込むことで、コミュニケーションの強力な武器に変えられると。
なぜ文章化が重要なのか。それは頭の中で絡まり合った感情とか思考を外に出すことで、メタ認知という能力が育つからです。
メタ認知。よく聞く言葉ですね。
ええ、自分が今何を考え、どう感じているかを一歩引いた高い視点から客観的に観察する能力のことです。ブログの中では幽体離脱して天井から自分自身を眺めているようなイメージと表現されていましたね。
天井からのカメラ目線、すごくわかりやすいです。感情の波に溺れている状態から抜け出して、まるで自分という役者を動かす演出家とか脚本家みたいな、もう一人の自分が頭の中に現れる感覚ですよね。
まさにそれです。記事では、ミュージカルのシカゴの劇中歌、マイ・オン・ベスト・フレンド、つまり、一番頼りになるのは自分自身という曲が引き合いに出されていました。
ああ、ありましたね。
日々の経験を、そのもう一人の自分にシェアして、なぜそう感じたの？とか、どうしてうまくいかなかったの？と自問自答を繰り返すわけです。
ええ。
このなぜという自問自答を通じて情報を深く咀嚼して初めて知識や経験は自分の血肉になるんです。メタ認知能力が高い人ほどいざ他者と対面した時にも感情に飲み込まれず冷静に場を俯瞰できるんですよ。
いや、ちょっと待ってください。メタ認知が重要なのはよくわかりました。でも今は2026年ですよ。私たちにはチャット GPT のような優秀な対話型生成 AI があるじゃないですか。
はい、ありますね。
頭の中のモヤモヤした感情とか出来事をそのまま AI に投げ込めば、たった数秒で、つまりあなたの感じている課題は以下の3点ですね、みたいに完璧に整理して要約してくれますよね。
ええ、してくれます。
ビジネスにおいてスピードは命です。 AI を使えばこのもう一人の自分との会議を圧倒的に効率化できるんじゃないですか。わざわざ自分で悩む必要ありますか？
実はですね、まさにそれこそが現代人が最も陥りやすい非常に危険な罠なんです。
危険な罠ですか？効率よくメタ認知ができるならそれに越したことはないと思うんですが。
からなんです。
つまり AI に咀嚼を外注しちゃいけないってことですか？
その通りです。 AI が提示した綺麗な要約文ってあくまでただの情報なんですよ。脳内でバラバラだった点と点がつながって、ああそういうことだったのかってハッと気づくような化学反応は自力で苦しんだ末にしか起きないんです。
なるほど。
咀嚼する力、つまり自分自身と格闘する時間をショートカットしてしまうと、結局は誰かの借り物のことまでしか世界を見られなくなります。効率化を求めた結果、自分自身の OS は1ミリも成長していないということになるんです。
いや、痛いところ疲れました。筋トレと同じですね、これ。
ああ、いい例えですね。
AI に代わりにダンベルを持ち上げてもらって綺麗なフォームですねって褒められても、自分の筋肉は全く成長していないっていう。
まさにそれです。
自分で泥臭く汗をかく過程こそがメタ認知っていう筋肉を育てるんですね。
そういうことです。さて、そうやって孤独な時間を使って自分との対話を繰り返し、強靭な OS とメタ認知が育ってきたとします。
はい。
次はいよいよ他者との対話というステージに進むわけですが、ここでも多くの人が抱える呪縛を解いてくれるんです。
呪縛ですか？
コミュニケーションにおいては面白いことを言う必要は全くないと断言しているんですよ。
ああ、これ聞いているあなたも少し肩の荷が下りたのではないでしょうか。いい聞き役になって意味のある相槌を打つだけで対話は成立すると。
ええ、相手の話を引き出す最強の武器は実はうなずきなどの適切なリアクションなんですよね。動作を伴うことで聞く側の記憶にも定着しやすいっていう利点もありますし。はい。ただここには非常に重要な注意点があります。ただ首を縦に振っていればいいというわけではないんです。
と言いますと？
例えば相手が「私って本当に仕事が遅くてダメなんです」と自虐的な話をしている時に、あなたが無意識にふんふんと深くうなずいてしまったらどうなると思いますか？
あ、それは、はい、あなたは本当にダメな人ですねって全肯定してしまうことになりますね。最悪の放送事故ですよ、それ。
そうなんですよ。だからこそ、ただ耳で音を聞くのではなく、高度な読解力が求められるんです。
読解力ですか？
はい。相手は今の言葉で、そんなことないよと否定して慰めてほしいのか、それともただ感情に共感してほしいのか、その文脈を見極めるために先ほど鍛えた天井からのカメラ目線、つまりメタ認知がここで強烈に生きてくるんです。
なるほど、ここでつながるんですね。
そうなんです。
そしてもう一つ、他者との対話において現代の必須スキルとして挙げられているのが翻訳力です。
翻訳力、
もちろん英語を日本語に訳すっていう話じゃありませんよ。つまり〇〇という理解で合っていますかと、相手の言葉を自分の言葉で再構築して聞き返す力のことですよね。
この翻訳のプロセスが現代社会においてなぜそれほど重要なのか考えたことはありますか？
やっぱりスマホの普及とかアルゴリズムの影響が大きいからじゃないでしょうか。
と言いますと？
一昔前ならみんな同じテレビ番組を見て同じような前提知識を共有していましたよね。でも今は一人一人見ているニュースも信じている常識も全く違います。
確かに。
だから同じ日本語を話していても実は前提条件が違う宇宙人同士が話しているようなものだと思うんです。
まさにその通りです。世代が違えばなおさら言葉の定義そのものがずれている可能性が常にありますからね。
だからこそ相手の言葉を自分の言葉で言い換える翻訳が必要なんですよね。これ私は相手に渡す信頼の領収書みたいなものだなと思いました。
信頼の領収書ですか？
ええ、私はあなたの話をここまで確かに受け取りましたよ。あなたの見ている世界を理解しようと努めていますよっていう証明書を相手に手渡す行為だなと。これをもらって嫌な気分になる人はいませんよね。
信頼の領収書、非常に的確な表現ですね。
ありがとうございます。
ただここでリスナーの中には疑問を持つ方もいるかもしれません。もし上司が理不尽に怒鳴り散らしているときにいちいち、つまりこういうことですねって翻訳して聞き返したら、逆に俺を小バカにしているのかって火に油を注ぐことになりませんかと。
確かに現場のリアルな空気感だとそういうリスクは十分にありますよね。そういう時はどうすればいいんでしょうか？
そこで重要になるのが対話の最終的な目的です。ブログの中では対話において目指すべきゴールをメイクセンスという言葉で表現しています。
メイクセンス、直訳すると意味をなすですね。
はい。でもここでは話の辻褄が合い、お互いにとって腹落ちする納得いく結論に至ることを指しています。
なるほど。相手を論破して自分の正しさを証明することでも、逆に相手に媚びへつらって全肯定することでもないんですね。
そうなんです。これをより大きな視点に結びつけて考えると、翻訳力というのは相手をやり込めるためのテクニックではないんです。
ええ、
私たちは今共通のメイクセンスというゴールに向かって一緒に地図を作っている最中ですよね、という共同作業のトーンと意図を持って行うことが不可欠なんです。
共同作業ですか？
はい。対話とは勝ち負けを争う戦いではなくて、互いに納得のいく地点を探り当てる共同作業だと捉えることです。
そう考えると対話への恐怖心がすっと軽くなりますね。
ええ、
ただ現実の社会に出ると対話の相手が常に友好的とは限りませんよね。
そうですね。
それこそメイクセンスなんて全く目指す気がなくて、ただ自分の理不尽な怒りとかストレスをぶつけてくるだけの相手もいます。そんな過酷なビジネスの現場でどうやって自分の心を守るのか、実はこの部分が今回の深掘りで最も実践的で心を救われる話かもしれません。
肉用紙の20代の頃の非常にパーソナルな挫折エピソードが語られていますね。
ありましたね。
クレーム対応専用のコールセンターで働いていた彼女は、毎日顧客の理不尽な怒りや悪意を真正面から受け止めるばかりで、ついに心を病んでしまって、
ええ、
職場から無断で逃げ出してしまったそうです。
辛いですね、それは。そして1ヶ月間の引きこもり生活を送った。でもそこからが彼女のすごいところなんですよ。
ええ、
その孤独な1ヶ月間、彼女はひたすらもう一人の自分との内なる対話を繰り返したんです。そこでたどり着いた真理が、自分は役割に徹しきれていなかったという気づきだったんです。
ここ非常に重要なポイントですね。電話口で怒鳴っている顧客は、
会社やクレーム窓口という機能に対して起こっているのであって、決して電話に出ている個人の人格を攻撃しているわけではないんですよね。
はい。
しかし当時の彼女はそれを私という人間が完全に否定されたと受け止めてしまっていたのです。
この役割っていう概念、もっとわかりやすく言うと、仕事上の自分を一種の着ぐるみのようにかぶる感覚ですよね。
着ぐるみですか？
ちょっと想像してみてください。あなたが遊園地で大きくてふわふわしたマスコットキャラクターの着ぐるみを着て接客しているとします。
はい。
そこにイライラしかお客さんがやってきて、着ぐるみの大きな頭をボカッと殴った。その時、着ぐるみの中のあなたは痛いですか？
いや、厚さ数十センチのスポンジがありますから、物理的な痛みは感じませんね。
そうなんですよ。あ、今この人は私という人間ではなくて、このマスコットの着ぐるみに向かって怒りをぶつけたんだなって客観視できますよね。これが役割という最強の鎧なんです。
なるほど。
現代社会で生きていく上で、私たちは営業担当とかカスタマーサポートとか進行役という着ぐるみを着て舞台に立っている。相手の言葉はその着ぐるみに向けられたものだ。そう考えれば心まで深く傷つく必要はないんです。
これは重要な疑問を投げかけていますね。この着ぐるみの比喩は、私たちが人間関係で苦しむ最大の原因である承認欲求の取り扱い方を見事に解決してくれます。
承認欲求ですか？
はい。誰もがありのままの自分を愛してほしい、認めてほしいと願いますが、社会やビジネスの場において、その過剰な個人的欲求を相手に求めるのは非常に危険です。
個人的な自分と役割としての自分を完全に切り分けるんですね。
そうです。誰からも愛されたいという個人的な承認欲求は手放してもいい。しかし、与えられた職責や役割をきちんと果たし、そこを評価してほしいという役割としての承認欲求は手放さずに微調整していく、このマインドセットが不可欠なんです。
これなら、もし仕事で失敗して上司から激しく叱られたとしても、私という人間はなんて価値がないダメなやつなんだって絶望するのを防げますね。
ええ。
なるほど。今回は自分が被っているプロジェクトリーダーという着ぐるみの動かし方がまずかったんだな。腕の振り方が相手の期待とずれていたから、次はどう微調整しようかって、ただの技術的な課題として冷静に対処できます。
まさにその通りです。感情的なダメージを切り離して、数をこなしてサンプルを採集する感覚で経験値をデータベース化していく、
うんうん、
この戦略的なマインドセットを持てれば、理不尽なコミュニケーションの場であっても、自分が不使用に傷つくことを防ぎながら、確実に対話力を磨き続けることができるのです。
傷つかないための着ぐるみとメタ認知という演出家、これさえあれば世界は恐れる場所ではなくなりますね。
はい。
そしてこうした対話力のトレーニングは、何も特別な会議室とか交渉の場に行かなくても日常のすべてを舞台にできると、正木氏は語っています。
例えば、人の短所を長所に言い換える練習ですね。あの人はケチだとイラッとしたら、すかさず脳内翻訳機にかけて、お金の管理が丁寧だと変換してみる。
ああ、いいですね。
あるいはコンビニに入った時、レジ横のコーヒーを見ながら、なぜこれはここに置かれているのか、なぜこの価格設定なのかと、もう一人の自分と脳内で対話をする。日常のすべてが OS をアップデートするための教材になるわけです。
本を読む時でさえ、皮肉屋の自分と素直な自分を頭の中に登場させてディベートさせる。常にメタ認知を働かせる習慣をつけるということですね。
ええ。
さて、今回の記事を執筆したフィニックス愛知の広報担当正木氏。彼らはバドミントンというスポーツの指導を通して、生徒たちに技術だけでなく、まさにこの自分との対話とか、言葉という OS のアップデートを提供しているんでしょうね。
そうでしょうね。
記事の最後で正木氏は、コミュニケーションに悩むすべての人に向けて、こんな力強いエールを送っています。一人で思い悩む孤独な時間こそが、メタ認知を育てる土壌であり、最強の武器の源泉であると。
今これを聞いていて、もしあなたが、自分は人見知りだとか、一人でいろいろと悩みすぎてしまうと感じているなら、それは決して欠点ではありません。
はい。
あなたがなぜうまくいかなかったんだろうって、夜にベッドの中で自問自答するあの苦しい時間は、他者を深く理解するための豊かな土壌を輝いている、かけがえのない時間なんです。孤独を知る人ほど、実は最強の対話力を手に入れるポテンシャルを秘めている。これは素晴らしいパラダイムシフトです。
ええ、本当に勇気をもらえますね。対話とは相手を打ち勝つ戦いではなく、
相手と一緒に作り上げる共同作品である。今日この深掘りを通じて、あなたの言葉の OS も少し新しいバージョンへとアップデートされたのでしょうか。
そう願いたいですね。
ええ。さて、最後に一つあなたに考えてみてほしいことがあります。これからの人生、あなたはこの深掘りで得た知識を使ってコミュニケーションにおいて傷つかないための役割という着ぐるみを巧みに着こなすようになるでしょう。
ええ。
そして頭の中のもう一人の自分、あの有能な脚本家と常に対話を続けることができるはずです。では一日の終わりに自宅へ帰り、ドアの鍵を閉めて全ての着ぐるみを脱ぎ捨てたとします。ふと鏡の前に立った時、
はい、
その鏡の奥でもう一人の自分と静かに見つめ合っている本当のあなたは、果たして人生という舞台の上で演じている役者なのでしょうか。それともその劇を一番の特等席で眺めているただの観客なのでしょうか。ぜひ今夜、あなたの中のマイオンベストフレンドとこのテーマについてゆっくりおしゃべりしてみてください。